このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、沖縄のマサさん、奈良県の哲夫さん、今日も聞いてくださってますか？武田幸也です。
こんにちは、山口誠二です。なんかオープニングがこの前から毎回違うようになってきましたね。
今日もね、うん、5月のバラの妖精2人でお届けしたいと思いますよ。
そう、それ私も入ってるんですか？
そうそうそう。
やった、
はい、5月目は生まれやからね。
ああ、そうですね。
そうそう、
フェイスブックのお誕生日おめでとうメッセージいっぱい来ましたね。
ああ、そうなんですか。私もまだやからね、私はね。
あ、そうかそうか、
はい、そうですよ。
もう年を言わずに誕生日を祝ってもらうってのは難しい。
本当山口さんとね、誕生日がね、4日違い、4日プラス、何百何十日か違うんだけどね。
そうですか。
365かけるなんかね、違いの私たちでございますが。
ものすごく遠いじゃないですか、それ。
まあね、そんな5月ですよ、本当に、はいはい。バラの季節ということでね、テレビでもね、バラの話なんかも結構やってたりなんかして。
そうですね、バラの番組多いですね。
うん、そう。バラってね、ほぼ品種改良なんですよね。もともとの原種ってそんなになくって。日本でいうところではね、ハマナスとかね。ハマナスの咲ね、どこですかね、知床ね。寒い土地にも強いバラっていうことでね、世界でもね、もてはやされてるようなバラがあったりとかね。
すごくこう、品種の数が多いんですってね。
そう。でも原種は少しなのよ。原種、そのハマナスとかね、ノイバラとかね。そう、ノイバラとか、そう、ハマナスとかね、日本の原種が世界に旅立っていって、また戻ってきて、あちこちのバラ園を賑やかしてるんだけど、茨城市のバラ園にもね。
あるんですか？
バンヨって、もういい香りですね。
今いい頃なんですね。
そうですね。
実は我が家もね、結構バラたくさんあるんですよ。私はバラ何もしませんけど。
ああ、話題にも出てこなかったもんね、今まで。
うん。
梅雨ぞ。
そう。
うちも実はあるんだけどね。二、うん、つぐらいかな。白いのと何色があるのかな、うん、ピンク色の。
は結構ありますよ、うん。そうですか。ところで、あなたのお勤め先のエンジョイグッズサロンが20周年記念だそうで。うん、
そうですね。はい。日本ライトハウスエンジョイグッズサロンでございますに変わったエンジョイグッズサロンではね、20周年を迎えたということで、20周年の記念グッズなんかも作っておったりしましてね。じゃん。入荷しましたよ。これが。
エコバッグ？それ。
そう、これはね、今ね、120名様、限定120名様、ご来店の方のみにお配りしているエコバッグです。
はあ、
イラスト見えますか？
いや、まあ見えてない。
見えてない。こっちが？
あ、そっち側のもうちょっと高く。ああ、なんか白いイラストがありますね。
そうそう、これね。イラスト付き、これはデザインを公募した中の、なんと私たち関わりの深い山田千佳子様が、最優秀賞になって、このデザインになってるね。本当はカラフルなんだけどね、カラフルにするとね、印刷代が高くつくということ
で。
いろいろと大人の事情もございまして。エコバッグ。私はマッキッキでね、そんなのもお配りしてたりとかね、トートバッグとかね、サコッシュっていうね、のも販売してたりしますので、 ぜひ、はい、ホームページにね、かわいいかわいいイラストの言葉でね、説明しているので。
で、今日はゲストないんですよね。
今日はゲストないんですよ。はい。もう、もう誕生日やからね、もう勝手にさせていただこうと思いますよ。
ということで。
という形で、はい、今日もどうぞよろしくお願いします。ダチャハオ。
さよならみたいな。今日は私の農園レポートです。いつかの鉢植えの果樹用意してますっていう話をしましたけど、うん、それがどうなってきたかを今日はご報告いたします。
はい。どうなったのですか？
まず、三輪の木。これ2年目で、鉢はね、38センチの比較的大きめの鉢に植えてるんですけども。
直径がね。
うん、直径38センチの鉢ですけども。
深いの？
深さはもう30、40センチぐらいかな。
はあ、ははあ、うん、
まあ大きめですね。うん。一人で抱えるのはちょっと大変ぐらいの。
大変でしょ、土重いもん。
でね、木の高さがね、もう1メートルぐらいになりましてね。
うん。
春先からもうめちゃめちゃたくさん花が咲いたんです。
琵琶の花ってどんな花？
なんか地味だけど、地味なんだけど、口で言い難い地味な小さな花なんですけども。
何色とか？
うん、白っぽい色だったと思いますけど。花の形とか印象は残ってないんですけど、匂いはね、かなり独特の悪くない匂いでしたよ。
悪くない匂いって言われるビワちゃん、どうよ。
これするほどいい匂いでは僕にはなかったんだけど。
お花の香りなんですね、でも。
この匂いが好きな虫もいるだろうな、というような。たくさん花咲きすぎたんで、これ全部実になったら大変なことだと思って、うん、せっせとこう、花を取って減らしていって、実になって、またちょっとこのままやったら枝が折れるなと思うので。
ふさふさになってるってことですか？
そうそう。だから一枝に一個ずつぐらいね、葉っぱ10枚に一個ずつぐらいのゴミを残していって、今22個残ってます。
へ
ぇー。それにね、袋掛けをしまして、袋に隠れてたんで、ちょっとしばらく見てなかったんですけど、昨日どんなんかなと思って触ってみたら、うん、もう結構大きいんですよ。
うん、
梅干しよりちょっと大きいぐらいまで来てますね。梅干しじゃないね、梅の実だな。
梅干しは実にね、気にはならないのであるね。うん、
梅の実よりは大きいです。
うん、色も美和っていつ頃が食べる時期？夏前？
ちょっと調べてないんだけど、僕の子供の時の記憶では梅雨の合間に食べてたな。梅雨の中で、
うんうんうん。
だから雨の日の次はちょっと水っぽいなと思いながら食べたりしてた記憶がありますね。
じゃあ22個お召し上がりになられるわけだね。
私の口に何個来るかわからない
と。そうだね。割るね、何になるのかわからへんけども。
ということでございまして、まあ、これ収穫近いぞと、順調な話ね。で、あとね、去年実がついて収穫しようと思ったら木が突然枯れてしまった一軸。非常に残念で、植え直したんですね、今年。1年目なんで、今年はもう実をつけないつもりですけども、もうでっ深い葉っぱがいっぱい出てきて、今、高さが80センチ。一軸の木はね、もう低く仕立てるんですよ。農家も。登らなくてもいいようにね。
まあ、80センチじゃね、ちょっと登るのもしんどいかなと思うけどもね。
もうちょっと大きくしますよ。
そうですね。
背丈ぐらいまでで止めとこうかなと思ってるんですけどね。これも鉢に植えてますからね。さっきのと同じぐらいの。で、最近ね、近くでね、カミクリムシの親を見つけたんですよ。
ああ。
これはやばいと。
カミキリムシは一軸好き？
うん、去年はカミキリムシが卵を産みつけて、で、その幼虫が木の根っこのあたりを食べちゃって、で、幼虫が大きくなるとね、穴を開けてね、ちっちゃい1センチぐらいの穴を開けて出てくるんですよ。ポコッと飛んでるみたいな穴が開くんですよね。でそれができた途端にもう中は食べるところなくなって親になって出ていきましたってことで、
ああその頃には気づいた頃にはもう
それ見つけたらもうすぐに枯れちゃいました。
カミキリムシってちょっと記憶をたどってるんだけど美しい虫ですよね。確か水玉とかじゃなかったっけ。
ちょっと毒々しいね、
毒々しいカラフルな水玉じゃなかったっけ、
うん、触覚がピーッと長くて
その触覚とかいいじゃないですか。柄よ、柄。
柄。
柄、水玉じゃなかったっけ？
水玉だったっけな。そう、水玉だね、多分。
ということで、ね。水玉のお洋服を着たね、カミキリムシさんにやられちゃった、うん、イチジク。今年は無理やけど、うん、まあね。
うん、ね、まあ、今のところまだ大丈夫です。
イチジクはね、もう取れたてやないとダメだっていうね。うん、
そうそうそう。実はもうイチジクもね、お店に並ぶの時から取ったのとはだいぶ差があるんですよね。
違うっていうね。
うん、そういうのを狙って作ってますからね。
う
ん、で、もう一つそれで言うとサクランボなんですよ。
チェリー。
チェリーね。これはね、昔庭に植えてたことがあって、まあ、できたと思って、すごい嬉しくて、前たくさんなったんで、もう背丈よりも高かったんですけどね。うん、で、収穫1日目、赤いのだけ選んで収穫して、次の日朝起きたら1個もなかった。
もう鳥も大喜びやよね。できたーって、ちょちょちょちょちょちょちょちょ、ピアピアピアピアピアピアと言って。
と言って、その1週間後に今度木が枯れた。
あ、うん、なんで？
いや、多分これもカミキリムシじゃないかな。ある日突然木がバタッとこう元気なくなるっていうのはね。で、サクランボっていうのは実は一つだけ一本だけ植えると実付きが良くないんですよ。
うん。
うん。だから本当はペアで植えたり、種類の違うのを一緒に植えたりするといいんですけど、うん、一本でもなるという品種も中にはありましてね。うち、何本も植えるスペースがないので、うん、団地という品種、一本でもなりますというのを買ってきて、今植えてます。
うん、去年は、
昔枯れたのも団地だったと思います。一本だけだったから。
一人ぼっちで寂しかったんじゃないの？
いや、カミキリムシです。
そうかな。多分寂しかったと思うな。う
ん、今はね、直径35センチの、ルートラップっていう布の鉢に入れて育ててるんですけどね。ちゃんと買ってきたらいっぱい枝が出てきまして、
はい、順調です。鳥の餌ですね。はい、鳥さん。
まだ実になってないから、
はい。
買ってきた時60センチのただの棒だったんですけど、ちゃんと葉っぱが出てきて、今は90センチぐらいになってます、うん。これはね、もうちょっと地面に植えようと思ってまして、2メートルぐらいまで行ったらもうちょっとそれ以上高くならないように切り詰めて収穫できなくなるんで。
うん、そうそう。大丈夫、鳥が食べてくれるからね。
いやいや、勘弁して。はい。それから私、めちゃめちゃ頑張ってるのがシャインマスカット。
もうね、よく出てきてるね。山口さんの口からシャインマスカット、うん、シャインマスカット。ワイン作るんでしたっけ？
いや、違う。一房1900円ぐらいするんで。何房育てようかなって楽しみにしてます。今年はまだ2年目なんで、本当は2年目から見つけるんですけどね。最初の年がなんか朝顔みたいにくるくる巻いて育てて、幹をちゃんと太くできなかったので、今年はちゃんと勉強して2年目をやり直してます。だから、直径45センチのルートラップ、深さも45センチぐらい、なんか65リッターの結構大きなルートラップ、もう動かせないやつですけど、それをドーンと据えて、縦にずっと伸ばして、これが垂直に 1.4 メーター。そこから横にビューっと這わして、今 1.2 メーター伸びてます。うん。あと1メーターぐらい伸ばして、2メーターちょっとぐらいになったらそこで止めて、で今年はもうそこまで。で、冬はもう全部葉っぱが落ちてしまうんです。
そこまでっていうことは今年は実はつけない。
我慢です。で、もうちょっとできたらもう、全部つるとかも全部切ってしまって、脇芽も全部取っちゃって、まっすぐ伸ばすことだけにエネルギーを使って。で、
今年食べれるのは琵琶、今のところ琵琶だけですよ。
琵琶だけですね。
あと、なんか食べれるの、今年食べれるのないんですか？
レモン。
レモンね。
レモン
が、ね、食べるというかね。
ちっちゃいんですけどね、鉢植えで。高さ今80センチで。レモンは今5つ。
これね、さっきから80センチ、80センチっていうのは、地面から80センチじゃなくて、
うん、の
植木鉢からだよね。
そうです、そうです。
だって大体1万円
ぐらいあるんですね。全部合わせると1メーター。そうです、そうです。その通りです。なので、これは、レモンは今5個残しました。これもね、すごい家の中に置いてる時からもう花が咲いて、たくさん咲いて、実もたくさんできたんですけど、多分持ちこたえられない。茎が細いんで。で、今5個だけ残してます。
蝶々が大好きな柑橘系。
そうです。蝶々来るんですよ。
うん、 なんかね、蝶々が大好きな蝶々来るんですよ、ね、いい感じなんだけどね、卵も産んでくれはるからね、大変なんですよね、これね。
で、生まれるのがアゲハチョウの幼虫なんですよね。ものすごい食欲なんですよ。
バクバクバクバクバクバク。
ちっちゃなこの80センチぐらいの蜂だったらもう一晩でもう丸裸になっちゃいますよね。
ねえ、もう音が聞こえるかのごとく食べはるね。
そっしゃ。あともう一つね、山椒ね。
まあ、むしゃ。
山椒植えてたらもうすんごいきますよ。
ねえ。シソもダメじゃない？シソは大丈夫です？
シソちょっと。はっきりわからない。
そこもね、なんか売ってた時にね、もう、むしゃむしゃむしゃむしゃ。もう、モスラのようにね、食べはるね。
そう。まさに、モスラです。
モスラですよ。5個ぐらい今年はなるんだね。
うん、これ長いんですよね、あのレモンって。多分、夏越えて、秋に収穫じゃないかな。
うん、ずっとなったままそれ。次々ポコポコできないの？
去年も秋に取ったと思いますよ、みよ。ずっとなりっぱなしで、いつ売れたのかよくわからないんですよ。ただね、
できないんだ、年中取れるから。私レモンってポコポコできるのかと思いきや、
かもしれないけど、ちょっとまだ木の力がないからね、よくわかんないけど、ただね、レモンもあのお店で買うのとちょっと違うんですよ。うん、すごいみずみずしいですよ。
私はね、熊本からねお取り寄せしちゃったりするけどね、レモンちゃん愛媛とか熊本からね、で塩レモン作るんだけどね、毎年ね、うん、5個しかなかったらね、山口さんちょうだいって言われへん。
そうそうそう。
貴重すぎて。
ちょっともうあのもういいわという風にできるようになったら持ってきますね。
結構ね、みんなあのね。
来年か再来年ぐらいかな。
うん、すごいあの。
まあ鉢植えだからそんなに大きくならないかもしれません。うん、あとあの。それ何って前言われたポポとかフェイジョアとか。
何ねそんなの話はまた今度に続くのかな。
もうちっちゃいです。まだ40センチでね。なんかもうあの熱帯 の, さあの果物なんで、まだ寒くてあんまり伸びてないです。
一つ食べれるの？
いや、無理だと思いますよ。あのだって、もう棒一本にしょぼしょぼっとあの葉っぱが出てるだけですもん。
じゃあ今のところあの山口さんは果樹を育ててるというかね、まあ木を育てててらっしゃる、ね、という感じでしょうかね。
うん、そうそうそう。
うちに入るのは琵琶と、レモン。
ぐらいかな、今年うちに入
る。今年？
いちごは全然ダメだったし、花は咲いたけど実はつかなかったし、あれが一番うまく育ったのにな。
いいですね。農夫生活、
肥料のバランスが悪かったんだと思います。窒素ばっかりいったんだろうなと。知ってます、窒素は木でリンが実でとか。
あ、木がボコボコボコボコ育っちゃったね。まあね、木が果実を育てるんじゃないですか、うん、まあ来年に期待して。畑レポートは楽しみにしたいと思います。
皆さんもね、ぜひ鉢で十分いけますからね。
切るっつったって実がなってほしいです。2
年ほど我慢したら。はい、以上、農園から報告させていただきました。
以上でした。
最近ね、僕お酒とつけば甘口が好きなんですけどもね、お酒売ってるところでね、あの麹だけで作った甘酒っていうのをね、なんかすごく流行ってて、
爽やかなんですよね。私たちが、うん、あのひな祭りに飲まされてた甘酒、あれは甘酒じゃないよね。
ね、あの酒の粕で作る甘酒も甘酒ではありますが、あの、ね、ちゃんと麹で作ってるあの甘酒っていうのたくさん流行ってましてね、うん、銘柄がすごい増えてきたんですけども、
そうね、化粧水とかにもなってあったりしてる、
うんうん、そうですね。で、私、あの、まあ、珍しい関係飲んでみようと思ったら、ちょっと濃いので、ドロドロしてるんで、水で割って飲んでたんですよね。
うん、
で、まあまあ、まあまあ美味しいかぐらいに思ってたんですけども、何の拍子かね、長いこともう、あの、冷蔵庫に入ってる豆乳は、これそろそろなんかで飲まなきゃと思って、 豆乳で割ってみたんですよ。そしたら、まあ、めっちゃめっちゃ美味しくなりまして、ちょっとハマってます。
豆乳はね、いろんなもの問われるからね、コーヒーと割っても美味しいし、フルーツジュースと割っても美味しいし、甘酒も合うと思うよ。
そうですね。甘酒もね、豆乳7に甘酒3ぐらいで十分ですね。だからちょっと足すみたいな感じで。それで、まあ、もちろんお好みで加減してもらったらいいんですけども、とってもおすすめです。ぜひ、牛乳も美味しいですよ。試してみたら。
そうでしょうね。ちょっとね、砂糖みたいにちょっと糖分甘いのが入るとね、ああいう飲み物って美味しいよね。最近、奈良公園とかにも甘酒ソフトクリームとかがあったりしてね、美味しいね。
奈良はね、酒屋さん多いからね、なんか麹を使ったものいっぱいあるんですよね。まあ日本酒が一番美味しいんですけど、その中では日本酒が一番美味しいんですけどね。
それとはね、比べ物にはならんね。
そうそうそう。はい。はい、ということで。で、武田さんは、
まあ、みんな今日はね、それぞれおやつを用意してるんですけどね、私はね、台湾ラブなんですけど、台湾ラブだけど、去年は行けなくって、今年はね、台湾がね、パイナップルの輸入をね、中国がいきなりやめちゃって、もう大変困ってらっしゃるというね、パイナップル農家さんがね、できたもん、そんなもん急にいらんって言われて、どないしてくれんねんっていう話ですよね。まあ、そんなこと言っても食べにはいけないので、台湾のパイナップルケーキを、はい、買ってきました。ました。食べよ。
食べてください。どうぞ。そうですか。パイナップルを急に止めるってなんて意地悪なことするんでしょうね。
ねえ、生鮮は止められたら困るよね。作ってたの、そんな。ね、日本の企業とかね、いろんなとこもね、パイナップル農家さん応援しようとか言ってやってはるとこも結構あるけど、ね。
中国の人も個人的にはあまり嫌いじゃないんだけど、国としてはね、めちゃくちゃ意地悪なことをする国ですね。
本当にね、人はいいのよ、それぞれはね。それぞれはいいのです。だけどね。
なんか昔、韓国も偉い目に遭いましたね。観光客を急に止められて、みたいなことがありましたけど。あ、私、パイナップル、お店で台湾のパイナップル買いましょう、みたいな。なんか、応援メッセージ付きのところで買った記憶あります。美味しかったですよ。
ねえ、パイナップル。
なんとね、芯まで食べても大丈夫。
そう。なのです。ねえ。店ではね、私見つけられなくって、ねえ、よくネットショッピングなんかでやってるのはね、3キロとかやからね、3キロ買ってどうしようかなっていう。パイナップルジャム作っても美味しいんだけどね。パイナップルジャムも美味しいんや。私パイナップルジャム大好きなんですけどね。ハワイとかにもあるね。パイナップル。
パイナップル植えたことあります？
ないですよ、そんなの。パイナップルはね、あれね、逆なのよね。皆さん思ってる向きと、きっと。お店に並んでる向きと逆でなってるからね。
うん、まあ、下にね、火が来て、そのてっぺんにあれがついて。
お尻見せてるのね。
お尻見せてる。違う。飾ってある上にふさふさとなって髪の毛みたいになってるのが上なんですよ。
あれちゃう、どうなってんやったっけ、なんか変わった形でなってるんですよね。ぶら下がってるわけではないのですよね。
そう。下からまっすぐ来て、茎の上にあれがついてる。で、その茎のところをツーンと切ったのがパイナップルのお尻になってるわけね。
だから芯っていうのはあれは茎の一部みたいなイメージ。
そうなんです。だと思うよ。で、私ね、昔、あれ植えたことあるんですよ。砂地にね、頭の部分ね、葉っぱがついてるその下の実のところを1センチか2センチぐらい残して、ボンとカットして、で、そのままペタンと砂地の上に置いといたら、そこからまた芽が伸びていって。
そうなんですよね。全部食べてしまわないでね、ちょっと残しといて植えといたらパイナップルになると言うんだけど、なりました？
綺麗に育った記憶がない。不安げに
観葉植物のようになった
健康保険組合かなんかから原稿を書いてくれて頼まれて自慢げに書いたけど自分で育てた記憶がないんですよ。いい加減だな、です。はい。
パイナップルケーキ食べに行きたいな。台湾行きたいな。
ということで音楽行きましょうか。
はい。
今日の音楽は、タイムマシンにお願い。
タイムマシンにお願いですよ。 はい、ちょっと真面目にしましょうか。
え、今までは何だったの？
めちゃめちゃ真面目なのではありますが、最近ね、はい、コロナっていうことでね、アウトドアに出かけてる方もすっごい多いね。
ないですか？そうなん
ですか？そうだことないですか？山口さん。
私真面目にずっと家の中にいるんですけど。
近くの川辺とか人いっぱいじゃない？
川辺に行ってない。
あ、そうなんだ。
うん。ホームセンターとか結構人が多いなとは思ってますけど。
そう。アウトドアね、もう川の近くに行ったらもうまあ、車って行さんなんですけど、今からね。
そうか。
そうそう、暑いからね、水遊びの時期なので、ちょっと水遊びの時期前に、はい、海のね、危険のお話をしたいと思いますよ。
はい、
これはね、国民生活センターがね、暮らしの危険というリーフレットをね、毎月毎月発行してるんですけど、ここからの、拾い読みでーす、
はい、
フロート危険だよという話だね。フロートで子供の事故が増え、
フロート
どっち？発音的にはフロート？フロート？
フロートでしょう。
フロートですって。フロートとは何ぞや、まず何ぞやというとですね。
子供さんが使うフロートね。
あの空気入れてね、ぷかぷか浮いてるね、
うん。イルカだったり、アヒルか、白鳥だったりみたいな。
そうだね。ユニコーンも、うちにはユニコーンがおったけどね。とかね、板状はちょっとちゃうんや。あの空気入れてる棒。
まあね、
空気入れてるやつですよね。
入れて上に乗れるやつですね。
そうですよね。またがったり乗っかったりするやつ。あれがね、流されて帰還不能になっちゃうという事故が結構あるというね。
わ、
う
ん、かるな。
わかる、うん、まあね。
ものすごい、もう乗ってしまって、水に中に手足が入ってない状態だったら、うん、風が吹いたらもうどんどん行きますよ。
そうなんですね。これね、海上保安庁でしたっけね。ここの調べで言うと、夏の海の事故で、6割はね、やっぱりね、溺れるのが多いんだけど、うん、その次3割ぐらいが帰還不能。帰ってこれなくなっちゃうというのがね、あるということでね。
風向きがね、沖から陸に向いて吹いてればいいけど、逆だったね。
そう。でね、どれぐらいの風で流されちゃうかっていうとね、書いてあるのを読むとですね、2メートルから4メートルの風で、だいたい110秒ぐらい経つと50メートルぐらい流されちゃうというね。すごいじゃん。
110秒。
110秒って2分やん。2分足らずで50メートルも行っちゃうのかっていうんだけど、その2メートルから4メートルの風ってどれぐらいよと思うじゃん。
そよ風ですね。
そうなんですよね。そよ風なんですよね、
うん。
だいたい4メートルぐらいになると、やっと旗がちょっとはためいたりしちゃうかなっていうぐらいで、2メートルぐらいだったらね、煙がたなびくぐらいの風です。
そうですね。
ちょっとサラサラする。
6メーターだとね、今日ちょっと風強いねってこう思わず言ってしまうぐらいの風です。暴風ではないですよ。
うん。
うん。ちょっと風強いねってみんなが思うぐらいが6メーター。
でもね、2メートル、4メートルって言ったらね、まあ、4メートルぐらいになったらね、自転車乗ってるぐらいの風なんですって。
なるほど。
普通のね、私たちがガンガン乗ってるやつじゃなくてね。
うん、だからもう今日風が強いなんて全然思わないですよ。
そう、それぐらいでも、ぴゃーんと流されちゃうっていうことなので、気をつけてほしいねというね、今からね、水遊びもめちゃめちゃすると思うので、事故のね、報告がたくさん上がっています。親と一緒だったんだけど、突風がいきなりピューンって吹いて、親の手元から流されちゃって、追いかけられなくな
る。そのスピードでね、流れていってたら追いかける人追いつかないですよ。
追いつかないんですって、
うん。追いつくスピードがそのスピード以上じゃないといけないんだから。
で、
これは大変だ。
で、流されやすいフロートの形も乗ってました。
当然風が受けるやつね。
そう。立体的なやつね。
鳥の形の。
鳥さんとかね、やっぱし飛んでいくのであるね。
そうだね。
はい。ね、あれがええけどね、うん。やっぱ鳥みたいな形の楽しいけどね。まあ、クジラぐらいにしとこうか。う
ん、なんか事故のケースってこれ載ってますね、冊子に。
そうなんですね。
これ一つだけ読んでみましょうか。
うん。
事故者は姉とフロート、動物の形のフロートに乗って遊泳していたが、 姉が母親に呼ばれて浜に戻ったところ、事故車を乗せたフロートが風に流されて帰還不能となるとともに、フロートの上で事故車が立ち上がって、
助けてーっていうやつですよね。
立ち上がってバランスを崩して落水した。うん、まあ、要はそこから溺れたんだな。
から流されるのも気をつけなくちゃいけないし、流されたとしても、うん、絶対立ったらあかんよとかね、ちゃんとしっかり捕まっとかなかん、まあ、流されてもね、誰か助けてくれるのをね、うん、待ちましょう、立ったらあかんよっていうことですね。
さっきの事故あった子は4歳の女の子だったかな。
うんうんうんうん、乗ってたらね、安心だと思っちゃう、ね。で、
8歳の子とかは落ちたりはしてないんだ。やっぱりもうそのぐらいの年になると。
うんうん、捕まってるね。
うん、捕まっても帰還不能となった。
海上保安庁が拾いに行ったでね、確保しに行ったという、ね。
怖いな。
私たちなんかね、捕まえられる、見えててもなかなか捕まえられへんのでね、本当に、気をつけてほしいなと思います、うんうん。で、最後にね、もしもの時の電話番号があります。海の事故の時は110番じゃないのよね。はい、110番じゃなくって、海のそういう事故があったときは118ですね。118。
知らなかったですね。
そうね。
119番知ってて、一番違いで水難なんですか。
そう、117は？ややこしい、やめとこ。
やめとこ。最近それかけたことないから。
ほんまや。なんですって。はい、海に行かれ
て。その時にね、陸上で119番とはどこどこの何々とか、言えるけど、
うんうん、
海の場合は、私今何海岸に来てるのかとか、ちゃんと認識してないと危ないですね。
ああ、本当だね。経度とか緯度とかね、何丁目とか言われへんしね。
近くに何とかが見えますとかも言えないし、うん、全部周り海ですって。
だね。そうですね。場所をちょっと確認しておいて。
通報する人はもうしっかり落ち着いて喋らないとダメですね。
はい。
勉強になりましたね。
海に行かれる前には118登録しておいたらいいと思いますよ。
はい。ありがとうございます。
海に行くときはね、海や川で遊ぶときはライフジャケットつけとかなあかんねっていう話をね、今してたら、山口さんもライフジャケットを買ったというね。
先週か、もう数日前に買いました。
どこに行くんですか？
魚釣りに行こう
と。逆瀬川で
着るわけじゃないよね。海釣りに行こうかなと思いましてね。
うん、
できるだけ高い魚を釣りたいな。果物と一緒です。
そんなこと言って。
でね、ライフジャケット買ったんです。ネットで一緒に探しましてね、で。見つけましてね、安くてね、2000円だったんですよ。で、ポチッとしたんですがね、なぜかポチポチッとしてましたね。
ポチッとつけたらなんかあれだね、うなぎ入り物のみたいな、なんだっけ。バチバチバチって言うわけね。
うん、それで、なんか届いたら。
デビルマンみたいになっちゃった。
やっと届いたと思ったら、えらい大きなものが来たなと思って開けてみたら、2つ入ってまして。
うん、2つ、
ね、うん。要するに数量2で注文してしまってました。ポチポチで。
あ、そっちのポチポチね。
そういうことです。一個いらないって周りの人に言ったんですけど、誰もいらないって言うから、もう返すことにしまして、
ね、
安いと思って買った2000円で、ね、送料無料だったのに、返すのに1300円もかかるんです。
はい、誰かいない誰か。
あるあるですね、こういうのって、ね。
ああ、そう、ちゃんとね、うん、見ましょうね。ちゃんと階段2個で何歩って書いてあるはずなので ね、ちゃんと確認いたしましょうね。
実はこれ私1回目ですね。この前シャワーヘッドを注文した時も。
シャワーヘッドも2個もいらんな。2個いらない。はい。皆様、絶対数量書いてあるはずなので。
落ち着いてね、最後
に。確認いたしましょうね。
見直さないといけないなという話でございました。皆さん気をつけてください。
はい、さて来週のゲストはっていうかね、来週はね、コロナが目からも移るよっていう話でね、メガネのお手入れについてしたいと思いますよ。
はい、これゲストありですか？
おりま
ーす。あ、よかった。
来週はちゃんとね、メガネ師さんに来てお話いただきます。
はい、じゃあ楽しみしてます。
はい、では来週もまたお耳にかかりましょう。
はい、さようなら。
遠くへ飛び出して てしまうよ幻みたいな朝の感情汚染ハートビートが生かして刻むよ渋滞抜けたら早足で会いに行こうよ誰もいないし君のうれしい僕は閉じ込めてしまった誰もいないし別の振り返し